moving these days.
今ですね、引っ越しの最中なんです。
Yesterday we packed many heavy items and it was hard on my ankle, so I'm sitting.
昨日ですね、車で重いものをたくさん運んだので膝が痛いので今はちょっと座ってやります。
But when we get settled in, we'll schedule an open house where everyone can come.
で、まず全部片付きましたら、オープンハウスで皆さんお招きしたいと思います。
Well, today I'm going to do a part two from last month. Happiness is a choice.
で、今日はですね、幸せっていうのは、選び取るものであるということの2番目になります。
So we learned last time that when someone's depressed, we ask them, "Why are you depressed?"
ある方がですね、落ち込んでいる。その時にこう聞くわけですね。どうして落ち込んでんですか？
And they always give you reasons. Well, I don't have any money. My family's falling apart. I lost my job. Things like that.
そしたらこういうふうに言うでしょうね。お金はないし、家族には問題があるし。また仕事も見つからないし、いろんな理由があります。
Well, as a counselor, you ignore all that and say, "Now, why are you depressed?" You ask it again.
そしたらですね、カウンセラーだったらやっぱりこう聞くわけですね。それはわかります。でもどうして落ち込んでんですか？
So we learned that happiness came from the inside.
そして実はそのカウンセリングを受けた人は気づくんですね。あ、そうか。幸せっていうのは心の持ちようなんだ。
When you read stories about people that were martyred for Christ, you find right before then they were worshiping and praising God. They knew what was going on.
例えですね、キリストのために殉教の死を遂げたとしても、たくさんの方がそのように迫害の中で殺されてきたという歴史があるわけですね。でも彼らはキリストの前に立って心から礼拝したいという願いを持って殉教をしたわけですね。
Because they could see beyond that into the heavenly realm.
で、彼らの願いは本当に神の前に喜びを持って礼拝するものでありたい、その願いを持って希望を持って殉教したわけです。
So last time we concluded that no one can make you mad.
で、先週ですね、私たちのこのメッセージの結論は、誰もみんなをですね、怒らせませんよという結論だったんです。
We concluded that no one can make you depressed.
誰もあなたを落ち込ませることはできませんよ。
What happens in our mind, we don't know what's happening. These bad things happen and we decide. Something inside says, "Now I will be depressed." We actually make that decision.
実は落ち込むっていうのはですね、皆さん冷静に考えてほしいんですね。自分の頭の中で分かるんですね。あ、自分がそういうふうに思い込んでいるから落ち込んでいるわけです。
Instead, we're going to say, "No, I'm going to rejoice in the Lord."
ところが、その時に、いえ、私はキリストにあっていつも喜びますという御言葉を自分に送れば、落ち込みから解放されるんです。
So today we're going to expand that little theme and say, "No one on earth can make you happy or give you satisfaction."
ですから、今日はですね、そのことを誰も落ち込ませないよということから今日はですね、ちょっと視点を変えて、誰もあなたを地上の人は幸せにすることも満足も与えることはできませんよという内容で話します。
If you are a reporter and went out and interviewed people and asked them questions, this is kind of what you'd get. What would it take to make you happy? You'd ask them that.
皆さんがですね、どんなことがあったら幸せだと思いますかというインタビューをするとしましょう。
Many of them will say, "If I could just win the lottery, I would be happy."
ある人はこう言うでしょう。宝くじに当たったら私は幸せですよ。
But as you follow history, many of them, it creates a big mess in their lives.
でも宝くじに当たって億のようなお金を獲得した人は幸せな人生を生きてない人が多いんです。
Suddenly, all the relatives want money.
もうあらゆるですね、親戚の方がこらえてですね、お金を貸してとかお金ちょうだいって周りの人がみんな集まってくるそうです。
The thieves want money.
またですね、強盗が来るかという恐れをですね、持って生きるようになるんですね。
So it's a whole new set of problems come along.
ですから、 お金をたくさん持っているという宝くじに当たった人は心配の生活をスタートするわけです。
And some of those people are worse off than they ever were before the lottery.
そして、むしろ宝くじなんか当たらない方が幸せだったと思う人が実際多いんですね。
If I were good looking, if I were famous, talented or strong, I'd be happy.
また若者たちはこう思うでしょう。もっとハンサムだったら、もっと綺麗だったら、もっと頭が良かったら私は幸せだと思うでしょう。
We've seen some of these famous actors commit suicide.
ところがあんなにですねハンサムなあの俳優さんが自殺をするんですよ。
In Japan, Marilyn Monroe is very popular, but she didn't end up very good. End up very good.
日本でマリリン・モンローってみんな知ってるでしょ。でも本当に彼女は悲しい結末を迎えたんですね。
Okay. So we become kind of dissatisfied, so we say, I need a new home.
またですね、私は新しい家があったら幸せだなと思う人がいます。
Now that's not why we're moving, by the way.
私はですね、そう思って、今引っ越しをしているわけではないんです。
We believe God has a purpose in this.
今度神様があの場所に特別に目的を持っておられると信じているから、今の場所に移るわけです。
I'm talking about here for no reason people will say these things.
で、そういうことをですね、この、意味なく移るなんて誰も思ってないでしょ。
Or they'll say, I need a new job.
ですから、新しい仕事が与えられればと思う人もいますね。
Or, I need a new church.
新しい教会に行きさえすれば。
I need a new wife or a husband.
あら、私は離婚をしてですね、新しい奥さんと再婚できたら、新しいご主人と再婚できたら幸せになるかなと心の中で思っている人もいるかもしれませんよ。
It's funny, but that is very sad, isn't it? Because it's true.
でも本当にそういうふうに思ってそれが幸せかなと思って実際したら。そうじゃないんですよ。
Not just in the world, but sometimes in the church. That's a sad part of it.
同じですね。教会を変わりさえすれば、教会の問題で他に移ったから幸せになるってことはありえないんですね。
These things appear to make you happy for a little while.
もちろんしばらくの間は幸せだなと思う。再婚したらね、思うかもしれません。
But it's only temporary.
でも再婚してですね、一緒に次の人と一緒に生活したってさ、一時的な幸せでしかないですよ。
Or some people that are Christians say, if I could get in the ministry, full-time ministry, I'd be happy.
またですね、クリスチャンはですね、私はもっとこのフルタイムの働き、教会の働きができたら幸せになるんだわと思う人もいます。
Now that is a great thing when God has called you to do that.
もちろん神様がそういうふうにしなさいと道を開いてくれるならば、それは素晴らしいことです。
Now, in the old days, we used to call it the preacher's itch. You know, an itch is something you have to scratch, and so I have to do it. I got this itch. I just have to do it.
それをですね、説教者のかゆみという日本語、こうかい、そういうにこう、そういうにね、こうすれば幸せだと思うような表現があります。
It's not a call from God. They see somebody else do it, and I want to do that too.
ですからですね、自分に神様は語りかけてないのを他の人の姿を見て、あんな風になれば幸せだわともう思ってしまう、そういう人のことなんです。
Years ago, this is before Hugh Laybourne in our church.
Hugh 先生がですね、教会にこの加わる前のことですが、
There was a man and his wife joined up to our church, came from a wonderful church, good church.
で実は、素晴らしい教会から移ってきた家族がいました。
で
彼はですね、その私たちの教会に来てですね、本当にこう聖書を教えたり、またこの人々のことについて予言をしたり励ましたり、そういう賜物を持っていました。
But you could just tell he didn't quite have the character for leadership.
でも彼はですね、リーダーシップの賜物がなかったんです。
So he'd come to the pastor and say, I've got to be doing ministry.
そしてリーダーシップの賜物がないのに、その牧師のところに来て、神様私をこの教会でフルタイムに働くように言ってますと彼は言ったわけです。
Well, of course, in our church, that didn't work.
でも私たちの教会ではそんなことはできない、分かったんです。
We felt Jesus made it very clear, it's the servant that's ready to.
私たちの教会の原則はそうではない、使えるものの心を持っているものがこの教会のフルタイムの働きになるというのを、その 原則を私たちはしっかり持っていたから。
I mean, this man would make remarks like how humbling to have to work with kids, things like that.
彼はですね、この子供たちと一緒に働きをするようなことができなかったんですね。
So we realized he wanted recognition in front of people.
むしろ大きなこの集会、大きなこの立場に自分はつきたいと思って。
Later on, the pastor gave us this report about him in a leadership meeting.
そして実はこうしばらく経って、この牧師がリーダーシップのミーティングの中で、彼に対する評価を話してくれました。
It appeared like this man was growing, doing pretty good.
もちろん彼はこの教会で成長しているように見えてきた。
Pastor would say, I wonder if it's time to use him in something.
そして彼がそういう思いを持っているので、教会の中で働きを委ねようと今思っている時期だ。
ButJust about that same day, he'd come again and say, "I've got to be in ministry."
で、そういうふうに思った時にですね、実は彼が私のところに来て、私は今このことをしなきゃなんないよと自分にこう非常にですね、そういうふうに言い出しました。
So the pastor would say, "Thank you, Lord. Now I know it's not time yet."
で、その時にですね、分かったんです。神様は今の時を彼には備えていない。
We were just convinced he thought that was going to make him happy and fulfilled.
でもですね、彼はですね、こうすれば自分はもっと幸せになると思って、この教会でそういうような立場に立ちたいと思ったわけです、ね。
The reality is there's nothing stopping anyone from being in ministry to minister to people, to serve people.
もちろん現実にですね、そういう立場に立たなくたってこの交わりを通して教会の交わりを通して人々の必要に応えたり祈ってあげたりすることはできたはずなんです。
You can pray with anybody. You can share the Bible with anybody and help them and encourage them.
本当に御言葉をですね、一緒に読んだり、そして必要を覚えている人がいればその人のところで一緒に祈ったりすることがその人もできたはずなんです。Yeah.
Then we recognize, oh, that person's touching people's lives. I think maybe God has called them into some leadership.
そういうようなことがまずこう明らかにされて、本当にその人が人を育てることができるんだ、リーダーシップがあるんだということが明らかにされるまでに、されるまでですね、リーダーシップの立場を上げることできないわけです。
Or the single person could say, if I could get married, have children, have grandchildren, great grandchildren, I'd be happy.
またですね、独身の人はこう思いますね。結婚ができてね、子供ができてですね、孫までできたら私は幸せだわと思うでしょう。思うでしょう。独身の人は思うでしょう。
I'm here to tell you those are wonderful things.
私は皆さんに言えます。それらは素晴らしいことです。もちろんそうです。
But it doesn't quite do it.
だけどそれができたから幸せだっていうことはそれは違いますよ。
I think we all know doctrinally that Jesus is really all we need.
むしろですね、本当にイエス・キリストが私たちにとって必要だというその思いをしっかりと持つことです。
The problem is we're not totally convinced of that.
本当にイエス・キリストが私の幸せに必要なんだっていうことを確信を持って生きている人が少ないんです。
Okay, our text, I'm going to take, I'm using an illustration in the Old Testament, Genesis 29, 14 through 30. We'll just read Japanese.
旧約聖書の一番最初ですね。創世記の29の14から30というところです。29の14から30。では、日本語の上手な朝倉さん、29、14から
30. Okay, Genesis 29:14-30. Let me back up a little bit and talk about Abraham.
アブラハムからのストーリーが続いてまいります。
So one day God and Abraham were having a conversation.
神様がアブラハムに語りかけたんですね。
And they both agreed the world was in a mess. Things were pretty bad. Man's hearts were wicked.
そのアブラハムが語ったその状況は非常に人々が乱れていた。そしてそのこともアブラハムは気づいたわけですね。
God says, I have the answer. There will be a Messiah coming.
そしてこの救い主が与えられるというメッセージもアブラハムを通して与えている。
And he says to Abraham, your descendants will carry the seed of that Messiah.
このあなたのですね、子孫の中に、祝福を受ける子孫の中に救い主が与えられる、その契約が成就していきます。
So, Abraham had two sons, Ishmael and Isaac.
アブラハムはですね、イサクとそれからイシュマエルですね、子供2人を
与えられました。
そしてイサクのこの子孫の中から実は救い主が生まれていくわけです。
Then Isaac had Esau and Jacob.
そしてこのエソーとヤコブをの親になるわけです。
And it was Jacob that carried the seed.
そしてこのヤコブの子孫に実は救い主が生まれていく。
Now, normally it was the eldest son that would carry the seed.
そうしますと普通はですね、この長男の方が家督を継ぐっていう文化があるわけですよね。
But in both these cases, it was the second, not the eldest.
でもこの状況を見ると、2番目の子が実は男の子がその祝福の系図になったわけです。
Now Jacob deceives in order to get the blessing.
ヤコブはですね。お兄さんの祝福を奪おうとしたとありますね。
Now he didn't have to do that to bring the will of God. God would have made that happen.
もう神様はそれに計画しているのに、実は彼はそういうことをする必要は本来はなかったわけです。
So he had to learn some lessons.
だからヤコブは大きなレッスンを学ぶ必要がありました。
Esau's obviously angry with him.
そしてこのお兄さんはですね、騙されたことでこのヤコブを殺そうとしたわけです。
So Esau's out to kill him. So Jacob runs to his uncle Laban.
で、怒り、そして殺そうとするお兄さんから離れて、自分のおじさんのところですね、ラバンのところに彼は逃げていきます。
Then as we just read there, Jacob was deceived by Laban.
そしてですね、このラバンがですね、実はこのヤコブを騙すんですね。
In modern language, we say that Jacob didn't read the fine print of the contract.
まあ、今の言葉はですね、今の社会ではこういうふうに表現できるでしょう。契約の細部にまで、ヤコブは気にしなかったという表現、今の世界ではそうです。
Now, on Monday, we were at the real estate office and we were going over contracts and making sure we understood it.
で、今週の月曜日ですね、まあ、私たち二人で、この不動産屋さんで時間を過ごしてですね、いちいちこう、詳しいところまで説明してくれましたね、契約の内容です。
Most of it was pretty clear, but when he started talking about this is what you can put on a wall, not, then we had a long discussion.
で、まあ、この壁に何をつけたらいいですかっていう話になってですね、彼は非常に詳しく説明してくれたんです。請求されない壁の使い方なんですね。
You mean I can't drill holes in the wall?
まず穴は開けられないですよ。穴開けられませんよ、壁にはですね。
Show me what I can put in the wall. And then he showed me the little pin.
何をつけて壁に物をかけたらいいんですかって言ったらこう ピンを持ってきたんですね。こういうピンで、つけ方があるんですよと教えてくれた。
And we're not finished yet. We're going to take pictures of every little flaw of the place so it's on record now.
ですからですね、私たちは大切なのはこのきちんと今どういう状況かっていうのをきちんと写真に残しておかないと出るときに困りますね。
yeah. So we want to make sure we understand the fine print.
ですからですね、そういう意味で本当に細部ということですねを気をつけないといけないわけです。
Well, Jacob didn't do that. He got fooled. He didn't get the wife he wanted.
ところがですね、お兄さんの方は人生をそんなに詳しく考えない、もう結婚したから結婚したい、もう誰でもいいみたいなお兄さんだったんですね。
yeah, he wanted Rachel, but he got Leah instead.
でですね、このヤコブもですね、 実は本来はラケルと結婚したかったんですね、妹。
Well, well, let's talk about Leah a little bit.
そうしますと、お姉さんはどういう人だったんでしょう。
By our description here, we see that Leah was not a good-looking woman.
まあ、ここで読んでいくと、お兄さんの、お姉さんのレアは、目も悪くて、あまり美しくないというようなイメージですね。
And so Rachel was beautiful. She's like a model nowadays.
そしたらですね、ラケルは美しかったというような表現だから、今で言えばモデルさんのようだったかもしれません。
But as you can imagine, poor Leah, she was always being compared to Rachel. Well, look at Rachel.
皆さん、このお姉さんのレアは大変だったでしょうね。いつもですね、一緒にいて、お姉さんの方が、いや、妹の方は綺麗だよ、綺麗だよって、そういうふうにみんなから言われてたでしょうね。
Maybe some of you have been compared to a brother or sister. Why can't you be like your brother or your sister?
で、皆さんもね、やっぱりこう、育つ家庭の中で、ね、兄弟比べられて、なんでお兄さん、ね、できないのって言われて育った人もいるかもしれません、ね、
Isn't that an awful way to live?
皆さんそういうふうに育てられたら嫌じゃないですか、育てられた人がいればね、比べられてですね、
yeah. Well, let me talk about Jacob. After Jacob got married, he thought, Now I will be happy, I have my Rachel.
で、ヤコブはですね、7年間、このラバンに仕えて結婚できた、幸せだと思ったでしょうね、この時ね。
But in the morning, he saw that it was Leah.
ところが愛していたラケルじゃなかったんですね。
Yeah, yeah.
朝になってですね、気がついたらそこに横にいた女性は違ったわけですね。
So Leah, she had to live with comparisons with Rachel all her life.
このレアはですね、いつも妹と比べられて生きていたそういう女性ですよ。
Well, now, a few years later, she's married now. But then she discovers that this, her husband is also married to her sister once again.
そしてですね、このお父さんのこの策略なんですけど、実はお姉さんがこのヤコブで結婚したわけですけど、あなたはもう7年間仕えたら妹も結婚していいよ、だから2人の夫に2人の奥さんがいるって関係の中にレアを置かれちゃったわけですね。それも妹ともう一度比べられるわけです。
So this situation is probably worse. Her husband loves Rachel but doesn't love her.
皆さんどうですか、皆さんそこに考えてくださいね。ずっと比べられて育ってきて、今度結婚できたと思ったら、今度結婚したらまたこの妹と一緒にですね、ご主人が同じでですね、また愛は相手の方に注がれているわけです。
This is an awful situation for her.
いやー、それはひどい状況だったでしょうね、彼女にとってはね。
So she thinks, what can I do? Maybe I'll have a child.
そしてですね、このレアはこう思ったんですね。主人の愛を獲得するためには子供をたくさん産むしかないな。
She has her first child, Reuben. She says, "My husband will love me now."
そして最初にこのルベンという子が与えられてですね、それは32節ですが、こうありますね。今こそ夫は私を愛するだろうと。
She says, "God sees me. I hope my husband sees me, but Jacob doesn't."
でも、ヤコブは心を注がなかったわけですね。
Well, she says, "I'll have a second son." So she had Simeon. God hears me. Maybe Jacob will too. Well, Jacob doesn't.
で、今度は33節ですけども、シメオンが生まれたと。そして、今度はですね、この私が嫌われているのを聞かれて、この子を私助けてくださったと言うんです。
Verse 34, she had another son, Levi. I'm attached now. Maybe I'll be attached to Jacob, but it didn't happen.
今度はレビという子を産むんですね。そして今度は夫は私に結びつくだろう、結びつくだろうという意味を持つ名前です。
Well, you've heard the old sayings, three strikes and you're out. You're on baseball, three strikes, you're out.
皆さん、野球は三振っていうのがあるでしょう。三振ってのあるでしょ、野球はです
。So, time for the fourth child. It's time to change things here.
そしたらですね、三振が終わったら次のバッターになるわけですからね。今度は4人目がこう、また次のことが起こっていきます。
And this change was for the better.
この4人目はですね、それはいい方向に変わっていくんです。
Her fourth son is named Judah. She says, "This time I will praise the Lord."
今度4人目はですね、ユダという名前なんですね、子供。そしてそれは35節ですけど、これ皆さんよく読んでくださいね。今度は主を褒めたたえようと彼女の心が変わったんです。
So you can see by the language there, it's a choice she makes. Now this time, this is what I'm going to do.
今度は主を褒めたたえようっていうこの決断わかりますか？彼女の決断ですね。
She's not talking about her husband now.
もうこの時はもうご主人のことに関心いかないんです。神様を褒めたたえようという決断を
したんです。So we have a total change of focus here from Jacob to the Lord.
このレアはですね、今までは主人のヤコブに愛されよう愛されようとしたんですけど、今度は私は主を褒めたたえようという生き方にこの4番目の子供の時から変わったんです。
It's like a breakthrough happens here.
皆さん、ブレイクスルーですね。打ち破りですね。ブレイクスルーが起こったんです。
She realized that God was her portion, not her husband, not her kids, but the Lord.
ここでですね、彼女は確信したのは、あ、主人ではない。神様に良い頼む人生こそが喜びだと気づいたわけです。
Her happiness came from the Lord.
この喜びは神様から来るんだと彼女は気づいたわけですね。
She realized no one on earth, no situation will make me happy, but the Lord will.
誰もこの地上で私を幸せにするものはない、神様だけなんだということに気づいたんです。
I've got two observations to make real quickly.
そしてここでですね、2つのことに目を留めます。
OKIn the morning, it is always Leah.
皆さん、朝ですね、起きたらいつも自分のレア、レアそのものですね。レアそのものです。
Yeah. Disappoint. Leah represents, in this case, disappointment.
そして、朝起きたらですね、いつも妹と比べられた悲しい自分がいつもそこにいるんですよ。レアがいるんです。
So no matter how great the marriage is, there's always some disappointment.
毎日ですね、結婚したからとしても自分はいつも失望していた自分がそこにいるんですよ。
It's always good for the wedding pastor to tell the couple, you're getting married to an imperfect person. All right, this person's going to disappoint you. Do you know that?
皆さん、結婚式の牧師はですね、本来こういうわけなんないですね。完全な人は誰もいないんですよ。今は素晴らしいけども、いつか失望をお互いに味わうことがあるでしょうと本来は言わなきゃならないんですね。
I've got shocking news for you. This person will not make you totally happy.
ですから本当は結婚式の牧師はですね、今は素晴らしいけど完全な人はいないんで、ちょっと悲しい出来事かもしれないけども、悲しいことかもしれないけど、お互いに完全じゃないことに気づいてくださいと言わなきゃならないんです。
That's why we tell him it's the love of God that's going to make this happen.
そして本当の幸せは今度は主を褒めたたえよう、神様を知ることなんですよと伝えなきゃならないんです。
So we think a certain thing is going to make us happy. All right? Make a new purchase or
something. いろんなものがもちろん結婚してですね、あれを買おう、これを買おうと言って幸せだと思う時期もあるでしょう。
But after a while it's like a Leah. It's a disappointment.
でもしばらくしたらレアそのものがそこにいるんですね。失望のレアです。
It's like you wake up. Oh, that wasn't so great.
朝起きてですね、ああ、なんか悲しい自分がいるなと気づく自分がいるんです。
We have to conclude the Rachel satisfaction is not found in this world.
そして実はですね、このレアの喜びっていうのは実はこの地上にはなかったということに気づきます。
It's beyond this world.
レアの喜びは地上のことではない、この目を天に向けようという喜び。
yeah, that kind of sex, that's Jesus.
そしてそれは本当にその姿はイエス・キリストこそ私の救い主だというその視点を教えているわけです。
Okay. So when someone comes to you and says, I'm all depressed, let's probe a little bit. What are you looking for your satisfaction?
そして誰かが皆さんのところに来て言うでしょうね、私は失望してんですよという人がいるでしょう。そしたら本当にその人のでは喜びはどこから来るんですかと聞いてみてください。
We can be 100% assured Jesus will not disappoint us.
そしてその時にですね、本当にイエス・キリストは決して失望を与えないということを伝えたいんです。
Okay, point number two here. God works in the weakest people.
でこの中からですね、私たちが学ぶ2つ目のことですね、それは2番目のことは、実は神様は弱いものは弱いものの中に働くということです。
Leah was the weaker one here. See, when she needed children, what she do? She called on God.
この一番目はですね、こう弱さのゆえにレアという存在がいつもいるということでしたね。でも本当にその弱さのゆえに働かれる神様がいるということなんです。
But when Rachel couldn't have children, she went after Jacob. Give me children or I'll die.
皆さん、この妹のですね、ラケルは自分は子供が産めない体だった、だから主人のところに行ってですね、ヤコブよ、子供をちょうだいと言ったわけですね。子供をちょうだい。
Leah decided to call on God and praise the Lord and decided to look to God for her satisfaction.
ですから本当にそうではないんですね。もうレアはご主人のところに幸せをこの求めなかった。それは神様こそ褒めたたえる方だという視点が変わっていたんです。
So what was the result of this whole thing?
そうするとその全体像から何が見えるのでしょう。
Leah's son Judah is the seed of Christ.
実はこのレアの4番目の子供ユダから実はイエス・キリストの系図が始まっていくんです。
It wasn't one of Rachel's sons. We would expect it to be Joseph, you would think, without reading it close.
皆さん、実はですね、ヤコブにはですね、ヨセフという素晴らしい子供を生まれたんですけど、ヨセフの子孫からイエス様が与えたんじゃないんです。
So Leah, the rejected one, becomes the seed because of her faith.
実はですね、このユダの子孫から生まれたっていうのは実はここにありますね。今度は主を褒めたたえようというお母さんの信仰告白がこの人生を決めたわけです。
Later on we read that in childbirth Rachel dies and Joseph ends up burying her on the side of the road.
実はですね、長い旅路の中で妹のラケルは旅の途中で亡くなって、ヨセフは悲しみ、このヨセフはですね、を残して死ななければならなかったですね。
Yeah. Yeah. And Leah was buried with the family, Abraham, Sarah, Isaac, and Rebecca.
そして、このお姉さんであるレアはですね、亡くなった時には実は、この自分のアブラハム、それからイサク、そして、同じところに埋められていく。
And in that culture, we know that meant a big deal where you were buried.
つまり、どこで自分がこの死を遂げるか、誰と共に埋められるかっていうのは当時にとって大きなことでしたね。
Yeah. Nowadays, it's not such a big deal, at least in America.
まあアメリカでは今そんなことどうでもいいと思ってる人いますね。どこで埋められようがですね。でも日本は違うでしょう。やっぱりこうお墓っていうことを大切にする分。
Yeah. I mean, Sheila and I just went to my parents' hometown, a small town, and bought a couple lots for four mon or something. No problem.
もう私たちですね。もうシーラさんも私もですね。本当に田舎に行ってですね、一区画4万ぐらいのところを買って、もうそこでいいわと思うんですね。お墓の場所。
Yeah, so it doesn't mean the same thing now, you know.
ですから、この当時の文化と私たちのアメリカの文化はまるっきり違います。
So the conclusion here, you can have a great marriage, a great job or church, but it just all falls a little short.
皆さん、私の今日の結論ですけど、皆さんは素晴らしい結婚をすることもできます。素晴らしい仕事を見つけることもできます。しかし、それが 100% の幸せではないということです。
Because there's just a spot in us that only Jesus can fill.
そして、どんなに幸せな状況でも心の中に全ての人は空洞があって、それはイエス・キリストを信じるまでは満たされない空洞を持っているんです。
No one on earth, nothing on earth can make us happy. Only Jesus can do that.
ですから、誰一人としてこの空洞を満たすものはないんです。それはイエス・キリストだけが満たす空洞を全ての人は持っている。
Now, in a crowd of Christians, that isn't a heavy-duty truth. Everyone's not going to gasp and say, Oh, I didn't know that. They're not going to do that. We already know that.
まあ、クリスチャンにこう話してもですね、皆さん、そんなのって驚く人はあまり少ないでしょ。それは知ってるからですね。やっぱりイエス様にある喜びが大切だと皆さん知ってるからですね。
But it's easy to forget.
でも同時にそれを忘れてしまいやすい私たちがいるということですね。イエス様にあって幸せだということを忘れてしまいやすい人間性を持って。
Because you read about pastors that got caught up in alcoholism or immorality or something and totally forgot this truth.
世界の教会の歴史を見れば、もう牧師でさえ堕落をしてですね、お酒とかそういう不倫行に走る人がいるんですよ。
So it's almost like a daily thing. We just remind ourselves, Lord, we find our satisfaction in you. You are my portion, Lord.
ですから、私たちクリスチャンは本当にここで教えられる、それは神様こそ待ち望む方です。イエス様こそ私たちの必要を満たす方ですという信仰告白をいつもしっかり持っていかなきゃならないんです。
A lot of times you pray and praise, you don't know what to say. Well, just think of that. Just tell the Lord how much he's your satisfaction, he's your portion, he's everything you need, and your faith will be strengthened as you do that.
皆さんぜひ祈りを通してですね、本当にイエス様、あなたこそ私の喜びです。あなたこそ私の必要を満たす方です。あなたこそ私の上から木を満たす方ですと、本当にイエス様に言葉を持って、その言葉を言い続ける祈りを捧げね。
Amen. Let us pray.
ではお祈りします。
Lord, we thank you for your word that teaches us your ways.
今日も神様、私たちに教えていただいて感謝をします。
And we see in the life of Leah here that you work with the weakest people.
神様、レアが主人に嫌われましたけど、でもそういう弱さを持っている女性を神様が選んでくださって愛してくださったということを学びました。
And how that our faith can change everything.
また彼女が信仰を持ったときに、神様に見上げたときに全てが変わったということを学びました。
We put our faith in you, our trust in you, and then we find satisfaction in you.
私たちは神様を信頼するところから私たちは喜び、満足が与えられます。
We confess today that you are everything we need.
今日も心を一つにして、イエス・キリストこそ私たちの必要ですと告白します。
Lord, I pray that you'll remind us, Lord, when our heart strays from that.
私の心は道に迷いやすいですから、どうかもう一度そのことを思い起こさせてください。
If we find ourselves getting bored or distracted, Lord, just give us a reminder.
どうか私の心は飽きてしまったり、また悲しんだりしやすいですから、もう一度イエス様こそ私たちのより頼む方であることを思い起こしてください。
We want to be an example to the world around us.
そして多くの人たちの世の人たちの私たちは良い模範になりたいんです。
We're in a society where there's just so much depression.
この世はたくさんの失望落胆で満ちています。
We want to be living examples that we found our satisfaction in Jesus.
イエス・キリストにあって喜びを持っていきますという信仰を持っていきたいです。
It's not because we have a lot of money and we're healthy and everything. It's because of our spiritual connection in Him.
それはお金とかまたは健康とかいうことじゃないんです。心が神様と結びついているという。
We have a peace that nothing else can bring.
私たちは平安が与えられているので、誰もそれを奪うことはできません。
In Jesus' name, Amen.
イエス様の御名によって祈ります。アーメン。